耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆さんこんにちは。時刻1時を回りますと関西学院大学総合政策学部の番組です。今日からはですね2015年1月6日からは3年生の番組へと参ります。1月の6日から3月24日まで毎回2人ずつこの震災20年あなたにとっての復興とはできたことできなかったことを様々に聞いてまいりました。今回2人来ています。ではどうぞ。
関西学院大学総合政策学部山中ゼミ3回生の稲岡です。私は今回淡路島洲本市にお住まいの主婦西本純子さんにお話を伺いました。それではお聞きください。
阪神淡路大震災という言葉を聞くと皆さんはまずどこの町を思い浮かべるでしょうか。まず浮かぶのは神戸の町だと思います。テレビ番組でも毎年報道がありますし、神戸にはルミナリエのような震災にちなんだイベントもあり、震災というと神戸というイメージが最初に浮かぶ人がほとんどだと思います。実際、私もそうです。しかし、淡路島も神戸と並び、大きな被害を受けたことはご存知でしょうか。私自身は明石に住んでいて、淡路島はお隣さんとでも言うぐらいに、とても身近な場所なのに、震災でどのような影響を受けたのか、また現在町がどのようになっているのか、全く知りませんでした。そして、それに気づいたとき、淡路について知りたいと思いました。この番組では、淡路島について、そして震災について分かったことを、気づいたことを、私、稲岡薫がお伝えします。今回インタビューに応じてくださった西本純子さんは淡路島の中央洲本市にお住まいの主婦で、当時小さな2人のお子さんがいる状態で震災を体験されました。震災が起こった時の状況を西本さんはこのように語られました。
その日は地震の前に目覚ましをかけてて、
はい、
ちょっとだけ目覚めてたような、ちょっとまだ目覚めてないような感じだったんですけど、なんか突き上げるようなこう縦揺れで、一瞬何が起こったかわからなかったけど、そのあと横揺れになり始めてから地震やんってなってたんですよ。私はその時はちょっとまあ目覚めかけてたので、すぐ地震やってそこで分かったけど、寝てたから、あの他の人らは寝てたから、私が地震やって言うまでは地震って分からんかったって言ってましたね。で、あとあの下に子供が寝てて、で私は下の子と寝てたので、その下に寝てる子供をお父さんに助けに行って言って家潰れてしまうかなと思ったんで、あの言いましたね。まあ、でも階段降りれなくて途中で止まってましたけど、うん、でもまあ下に降りたら電気の傘がこんな感じで止まってて布団かぶってましたね、子供は。
西本さんがお住まいの地域はまだ被害が小さく、彼女のお家も震災で倒壊することはありませんでした。しかし、お家の中にはまだ震災の際に走った亀裂も残っていて、お話をリアルなものと感じさせました。淡路においては 家屋倒壊の被害が特に多く、被害の大きかった北団町では、木造家屋の半分、約 44% が全壊したそうです。西本さんの知り合いにも、ちょうど断層の上にお家があったために、住めなくなってしまった方もいらっしゃったと聞きました。しかし、火災の被害や死者は神戸に比べてとても少なく、淡路全体でも100人以下にとどまっています。西本さんは、震災が起こった際、地域でしっかり連携が取れていたこと、また地域での人々のつながりが強かったことが、淡路における震災の被害を少なくした要因であったと語られました。しかし、被害が神戸に比べて小さかったと言っても、復興に対する苦労は並々ならぬものであったと思います。実際に私は淡路の街の様子も見てきました。街の道路はきれいに舗装され、建物も新しいものが多く、とても震災があったとは思えないほど、綺麗な街並みでした。淡路の街が震災以降どのように変わったのか、西本さんにお尋ねしました。